TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション。
今日はヒップホップや R&B に詳しい音楽ライター、ラジオ DJ の渡辺志保さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
セッション22時代には何度も出ていただいたんですけど、はい、この時間帯には初めてということになります。
お久しぶりです。
ご無沙汰しております。今日はお招きいただき本当に嬉しいです。
はい。はい、今週はどんなテーマでお話してくれるんでしょうか。
はい。今回はですね、国内外の注目最新ヒップホップということで、2曲楽曲をセレクトしてまいりました。
はい。国内外。じゃあ2週にわたって、それぞれ曲を紹介してくださるということで、
お願いします。はい、いやいやいや、私もあの南部さんのゲレンデ DJ みたいにスムーズにイントロで曲紹介とかができればいいんですけど、まだそこにはちょっとスキルが及ばずなんですが、
ゲレンデ行ったらどうですか。今度ゲレンデ DJ まだありますから
ありますから、
うん、滑ってる最中だからこう噛んでても気づかない、そう、
いい場数を踏めることになりますよね。
修行したいと思います。
では、あの、志保さん、はい、どんな曲なんでしょうか、まずは。
はい、まずですね、1曲目なんですけれども、日本国内のアーティストから紹介したいなと思います。うん、ちょっとですね、たくさんのアーティストが、集合している曲なんですが、はい、DJ チャリ &DJ タツキという2人組の DJ ユニットがありまして、うん、でその DJ チャリ &DJ タツキが作ったイノセンスという曲。で、この曲には3名の、ラッパーが参加しておりまして、それぞれ、秀吉、はい、オンリーユー、そしてシックボーイというですね、3人の、うん、男性ラッパーが参加している曲になります。
5人ですね。
そうですね、実質5人で作った曲と、
うん、2人が DJ で 3MC が加わるっていうことなんですか。
はい、そうなんですよ。はい、うん、
この 2DJ のお二人はどういった方なんですか。
はですね、それぞれ DJ チャリは、バッドホップというラップグループで、 DJ タツキはゾーンというですね、ラッパーがいるんですけれども、あのそれぞれバッドホップとゾーンも武道館で単独公演を、やるぐらい、名の売れているラッパーたちなんですね。うん、でチャリとタツキはそれぞれ彼らのバック DJ を務めておりまして、はい、で、あの、まあ、なのですごくこう大きなステージも踏んでいるし、まあ、小さな箱から大きな箱までその DJ 活動も非常に盛んに行っている、DJ の2人組であります。でなのですごくこうヒップホップにおいて何がヒットするかということに対して嗅覚がすごく鋭いんですよね。で2人の名義で2018年にはファーストアルバム、その名もザ・ファーストをリリースして、2020年の12月にセカンドアルバム、ゴールデンルートというタイトルのアルバムをリリースしております。
はい、
はい、で今から紹介する曲なんですけれども、まあ、詳しくは曲を聞いた後にですね、うん、説明させていただきたいと思うんですけれども、あのロックとヒップホップの融合を非常に感じる曲となっておりまして、はい、90年代に日本で流行ったとある楽曲がサンプリングされている楽曲です。
あ、 J-ROCK ですか。
J-ROCK です。
J-ROCK の名曲がサンプリングされているヒップホップの現在地ということですね。
そうです、そうです。
へえ、じゃあそれは楽しみなので早速曲紹介お願いします。
はい、それではお届けしましょう。 DJ チャリ&DJDJ タツキでイノセンス、フィーチャリング秀吉、オンリーユー&シックボーイ。
DJ チャリ&DJ タツキでイノセンス、フィーチャリング秀吉、オンリーユー、そしてシックボーイと。
はい、冒頭のギターイントロから、はい、例の曲でしたね。
うん、でどうでしたか。
はい、シャムシェードの3分の1の純情な感情、
さすがです。
最後のところで乗ったところでは、
時が蘇ってくる感じだ。
曲もね、その歌詞もそこにしっかりとリスペクトして、
そうなんです、あのサウンド的にもサンプリングしているだけではなくて、その歌詞の中でもその引用を用いて作っていて、うん、あのチキさんおっしゃる通り98年の、うん、ヒット曲シャムシェイド3分の1の純情な感情をサンプリングしている。でちゃんとあのシャムシェイドさん側にお願いしますということで許諾を取って、うん、サンプリングしたというですね、経緯もあるそうです。
はい、まずね、最近思うことなんですけど、最近のヒップホップ界隈の方々、はい、歌うまい人めちゃくちゃ多くないですか。
そうなんですよ、なんか本当にあのアメリカとか他の国もそうなんですけど、うん、歌とラップの境界線がどんどん曖昧になってきていて、うん、はい、でそれがまたなんて言うんでしょう、いいケミストリーになって面白いものを生み出しているんですよね。うん、だから日本のラッパーの方でもあの結構ボーカルのトレーニングしている方もいらっしゃるんじゃないかな。あの今回のこのイノセンスという曲だと一番最後に歌っているシックボーイ君が多分エモーショナルに歌えるラッパーみたいな、
うん、そうなんだ、
はい、
スキルをすごく感じますもんね。
でこのシックボーイ君はちょっと面白くて、あの彼ね98年生まれだったかな、は
い、じゃあこのシャムシェードの曲の年じゃないですか。
そうなんですよ、98年生まれで、で彼はなんとあのラルクアンシエ エルのハイドさんにめちゃめちゃ影響を受けて音楽を始めた、うん、なので入りはロックとか、うん、そのビジュアル系バンド、うん、でそのハイドさんがあのメイクとかをして歌っている、うんうんうん、でまあちょっとあの繊細な感情とかの機微なんかを、うん、歌詞に落とし込んでいるのを、見て聞いて自分も音楽を始めたっていうふうにインタビューで語っていて、
ハイドさんはねパワフルなハイトーンが上手ですもんね。
ね、そうなんですよね、うん、でなので例えばそういうシックボーイ君みたいな、アーティストがヒップホップとかそのラップっていう手段を自分の音楽表現の、一つツールとして選んだっていうのは非常に面白いことだなというふうにも思っていて、うんうん、で最近あの、まあ、ここ 4,5 年ぐらい特にアメリカのヒップホップの中ではですね、あのロックとヒップホップの融合っていうのがすごく自然にそして盛んに行われておりまして、はい、で例えばポストマローンというあのアーティストがおりまして、このポストマローンはもともとメタルロックが大好きで、うんうん、あのゲームのギターヒーローでギターの弾き方を習得したっていう、うんうん、でこのポストマローンのアルバムには例えばトラビス・スコットとか本当にこう最先端の若いヒップホップアーティストも入っていれば、例えばモトリークルーのトミー・リーとか、あとオジー・オズボンとかも参加してるっていうすごいハイブリッドなアーティストなんですよ。
めちゃめちゃすごいな。
そうなのでそれをありにしてるのが今のヒップホップシーンというふうにも言えるかなと思います。で今聞いていただいた通り、今その日本のヒップホップ畑においてもそういうこうロックとヒップホップの融合で、あのひいてはですね、そのシックボーイみたいにそのビジュアル系 の、 あの、うん、日本の J ロック、まあポップミュージックに影響を受けたっていう子がですね、今こういうふうにこうラップをしてるっていう現象もありますので、はい、なんか日本だとヒップホップの曲がチャートの1位になることってまだなかなかないっていう感じなんですけど、はい、でも今聞いていただいたこのイノセンスみたいなタイプの曲が増えると、もしかしたらラップアーティストがオリコン1位とか、まあ、日本の何かのチャートで1位になるっていうことが、うんうん、あのもしかしたらあり得るのかなというふうにも思ってまして、
原体験への、ね、リスペクトっていうか、はい、愛がすごいほとばしってる、ね、この曲、
確かに確かに。でこの曲作ったのはその DJ チャリアの DJ タツキというその DJ の2人組で、うん、でまた曲自体を作曲したのはまた別にあのトラックメーカープロデューサーと呼ばれる子がまた他にいるんですけど、あのチャリとタツキにとってはこのシャムシェードのオリジナルの曲はその、まあ、某アニメの主題歌としておなじみだったために、はいはい、余計にそこへのこうリスペクトというか愛情もあるみたいですね。
はい、メガヒットだったもん。
ですよね。
僕もでつながるもんですね。
さて、はい、渡辺さん、はい、お知らせがあるそうで。
恐縮でございます。あの、うん、私がですね、もう大先輩であります、ライムスターの歌丸さん、そして高橋義明さん、はい、そして DJ 柳武さんという、もう大先輩の、はい、と一緒にですね、共著という形で参加させていただきました、ライムスター歌丸のラップ詞入門という、書籍がですね、NHK 出版さんから、もうおよそ3、4年前に出版されているんですけれども、ね、それがこの度、めでたく第3冊目が、決まりまして、はい、
おめでとうございます。
好評シリーズありがとうございます。あのもう数年前に出版された本ではあるんですけれども、しつこく、皆様にですねお知らせさせていただきたいなと思います。
うん、渡辺さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
お願いいたします。 TBS Radio Podcast 荻上チキセッション。